皆さんこんばんは。2017年3月29日、水曜日夜の聖書学び会祈祷会の録音テープになります。今日は皆さんと一緒にルカの福音書17章、ルカの福音書ずっと学んでますが、先々週と15章の、例え話をね、学んできましたが3つ、今日は17章に飛びまして、また一つのストーリーですね。皆さんのテキスト3月号の102ページになります。これは3月17日の分ですが、3月17日102ページですね。お読みしたいと思いますが、購読する前に、今日も質問が2つあります。ですからその質問をちょっとご覧いただいて、読む前に頭を入れたいと思います。まず第1番目はですね、感謝できないような状態の時、それでも感謝したことがありますか？感謝できるような状況ではない時に、神に感謝したことがありますか？というね、今、ない方は今からでも遅くありません。何を、感謝しますか？という質問ですね。2つ目が14節、これから読みますが、14節でなぜキリストはその場で癒されず、病のまま、癒されていない病のまま祭司のところに行きなさいと言われたのでしょうか、という、14節を読んでいきますので少し考えていただければと思います。さあ、それでは、新改訳聖書になりますね。ルカの福音書17章の11節から21節まで、3月号102ページになります。奇数節司会者読みますので皆さん声を合わせて偶数節を読みください。17の11、その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。12節どうぞ。
マリオナに入ると10人のその後に起こされた人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って
声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。14、
イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。
そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて。16、
イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼らはサマリア人であった。
そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。18、それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。20節、
神の国は人の目で認められるようにしてくるのではありません。
最後21節、ご一緒にどうぞ。はい、空ここにあるとかあそこにあるとか言えるのようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。アメン。さあ、それでは質問2つありましたから、今日も、少しお時間差し上げますので 3、4分、考えてちょっと書き込んでいただければと思います。はい、よろしくお願いします。録音聞いてくださっている皆さんには質問もう一度繰り返したいと思います。1番目の質問は、感謝できないような状態の時感謝したことがありますか？もしなければ今からでも遅くありません。何を感謝しますか、という。2つ目は、14節、今読みました14節で、なぜキリストはその場で、すぐに癒されず、病のまま祭司のところに行きなさいと言われたのでしょうか、というこの2つの質問ですね。少し皆さんも考えていただいて、書き込んでいただければと思います。ディスカッションの後また解説の時に録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。はい、それではですね、皆さんとご一緒に、テキストルカの17章を学んでいきたいと思います。17章の11節からですね。さあ、ここのところにまずカタカナ、この11節からです、12節にですね、10人のサラアトって書いてありますが、これ、昔の聖書にはライビオって書いてありましたね。今は違うっていうことが分かりましたので、他の聖書の訳でも重い皮膚病と訂正していますね。 ですけど当時はこの病はですね、単に体の病気ではなくて、これは神の呪いの結果だと人々はそう思ってたんですね。ね、これ書いたのルカですよね、お医者さんの。でお医者さんのルカが書いて、この記事書いてるのルカだけですね。非常に興味深いなと、思うんですけども、この汚れたものとしてね、要するに社会的にも何でしょう、宗教的って言いますか、そういう面でも汚れているものと思われていたんですね。そして下の方にどっかに書いたと思うんですが、書かなかったかしらね。ベンハーの映画なんかを見ますとお分かりになるように、このツァラートに一度かかると、家族から引き離されて、そして、町の外のホラーナのようなね、映画ではああいうところで誰にも会うことができないように、街の中出てきちゃいけないんですね。で外出なければいけない時には大きな声で汚れている汚れているって言い続けなければいけないんです。で風上に50キュビトの風上には立っちゃいけないとか、いろいろこう当時のしきたりとか決まりがあってですね、それはこの病にかかったらウォーキングデス、歩く死って言われるぐらいの本当に恐ろしい、当時の人々にとってはそれだけにかかった人たちの気持ちっていうのはどんなに全てを失ったわけですよね。生きているんですけど、死ぬのを待つだけなんですけど、ですけどその心の痛みはどれのほどのものであったかなと。ここに遠くに入ってとありますよね。遠く離れたところに立ってと12節書いてあります。もちろん町に入って人々に近づくことができないから、遠くからイエス様と叫んだので、ありますね。神に近づけないもの、イエス様に近づいてはいけないもの、実はそれは私たち自身の姿であります。これこそ罪の姿です。生きているんですけど命がない、ただ死を待つだけです。このライビオ人、このツァラートの住人の人たちが遠くからイエス様の憐れみをこいて叫んだという姿は、私たち罪人の姿であります。しかしながらローマ書3章8節にはこう書いてあります。近づいちゃいけないとか、それからどれくらい離れなきゃいけないとか、隔離しなきゃいけないとか、焼かなきゃいけないとかね、触れたものを、それはレビ記に書いてあるんですよ。レビ記っていうのは律法ですよね。ローマ書の3章8節には、律法にはできないことを、律法がこの病に犯された人たちを救うことはできないんですよ。隔離することはできても、排除することはできても、救うことはできないんですよ。再び命を与えることはできないんですよ、律法は。しかし聖書はそのできないことをキリストはしてくださったって、まさにこの場面でもありますよね。だからヤコブ書4章8節、神に近づきなさいって、近づいてはいけないって律法は言うんです。罪人は神に近づき、聖なる方に近づくことはできないんですよ。律法はそう言うんです。しかし律法ができないことをキリストはしてくださったんですね。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますって。皆さん最初どっちからですか？私たちでしょ、神に近づきなさいって。でももっと突っ込んで言えば、神が私たちが近づくところにおられなければ近づくこともできないわけです。そういう意味ではイエス様がここでも、エルサレムに登られる途中にサマリアとガリラヤの境を通られたって、どうなんでしょう、イエス様は私たちの人生の命と死の境を通られるお方じゃないでしょうか。そこで私たちがこの方を呼び求めるならば、イエス様は、神は私たちに
近づいてくださる。だって私たちは近づけないんですから。まあでもイエス様はその境まで来てくださって、でもそこで私たちは救いを願い、癒しを願い、神様にイエス様に求めなければこのキリストに出会うことはできないっていう場面でありましょう。神にあなたが近づきなさいって、そうすれば神があなた方に近づいてくださいますとですね。13節、この10人の雷人たちはイエス様のことをどれくらい知っていたのかなと思います。ほとんど知りませんでしたでしょう。イエス様がどんなお方であるか、信仰について救いについて何も知らなかったでしょう。ただ癒されたいっていう願いだけだったと思いますが、それでもイエス様に近づいた。律法は近づいてはならないって、自分の信仰や知識ではとてもとても何もわからないって、もう一見絶望のようですけど、それでも絶望の中でイエス様に助けを求めて叫んで近づいた、祈ったということです。使徒行伝の2章の21節にはこういう御言葉があります。しかし主の名を呼び求める、あれ呼ぶ者は皆救われる。訳によっても違いますけども、主の名を呼び求める者はというのもあるんですね。皆救われるって、皆さんイエス様の名を呼ぶだけでどんな人も救われるって言うんですよ。ほとんど知らなくて、ほとんど分からなくて、初めて会ったかもしれない。律法は、聖書はお前は罪人だって近づいてはならないと言っていたとしても、イエス・キリストの名を呼ぶ者は皆誰でも救われて、これが福音ですよ皆さん。これが福音の力ですよ。パワーオブゴスペルですよ。これがどんな人も主の名を呼び求めるなら神の憐れみにあって救われるっていうんですね。でも私たちがまずイエス様と心を向けなければならないということですね。14節でするとですね、イエス様は面白いこと言うんですよ。行きなさいって言うんです。そして自分を祭司に見せなさいって、これよくわからないと思いますが、なんで祭司に見せるのかっていうと、実はですね、レビ記の中に、旧約聖書の中に、この雷病になったという宣言をするのも祭司なんですよ、お医者さんじゃなくて。で、ごめんなさい、雷病つっちゃったね、このザラート、この皮膚病になったっていうのをね、この違うって治ったって、要するにね、もう完治したっていう、何でしょうね、証明書みたいなね。私たちもお医者さん行ってね、インフルエンザになると何日間は学校とかね、職場行っちゃいけませんみたいなね、で何日だったらいいですよっていうね、それでこう治ったというね、自他ともに、安心するわけですけど、同じように祭司がですね、雷病が癒された場合には癒されたと、そういうわけでありますね。ですから店に行きなさいっていうことは、もちろん治ったから店に行きなさいっていうことなんですよ、これは。でも皆さん治りました？彼ら治りました？ここで治ってないですね。おかしいと思いません？変だと思いません？ストレンジだと思いません？治ったから祭司のとこ行って治ったよっていうハンコをもらってきなさいっていうのは分かりますよ、証明書。でも全く治ってない、全く変わってないのに、だって遠くから行きなさいって言われただけですよ。皆さんそれで行きますか？皆さんだったらどうですか？これ普通の人が行くんじゃないですから、街の中を神殿に向かって歩いたらどうなると思います？命がけですよ。恥をさらし、汚れている汚れていると叫びながら石が飛んできますよ。なんでお前たちはこんなとこにいんだって、なんで街の中で歩いてんだっつって、命がけですよこれね。まあ大きなリスクがありますよね。 で治っていくならありがたいですよ。治っていくならば人が見て もう外観見ただけで分かっちゃいますから、形だけで匂いもそうですし、完全に治ったらですね、それはもう堂々といけるでしょう。しかしこの状態でいけますか？これはすごいことだと思うんですよ。10人行ったっていうのはきっと一人ではいけないから10人固まっていったんじゃないかなとも思いますね。これこそ私たちがイエス様に出会うときに、祭司なるイエス様に出会うとき、私たちは汚れたまま、汚いまま、汚れたままイエス様と、イエス様に助けを求めない。なんか綺麗になったら近づける、綺麗になったらイエス様に直してもらえる、頼みを聞いてもらえる、助けてもらえる、そうではなくて、このままの状態で生きなさいって言ったんです。神は私たちに罪汚れたまま、あなたのそのまま来なさいって私のところに言ってくださる方だったね。素晴らしいですね。すると14節ですね、彼らは行く途中で清められたと書いてあります。前にもお話何度かしたと思いますが、信仰というのは神の言葉を聞いて歩くことです。考えることではありません。神の言葉を聞いて、評価することでもありません。感じることでもありません。信仰とは歩くことです。信仰には必ず足がついてなきゃいけないっていうことです。頭には足ついてないですよ。ねえ、こんな不条理な無意味なことをしないって。でも信仰には足がついてるんですよ。不思議なもんですよね。治ってないのに歩くんですから。皆さん、もうすぐイースターが近づいてますが、イースターの朝どうだったですか、皆さん。イースターの墓に、あの朝、日曜日の朝、一番最初に行ったのはどなたですかね。男性でした、女性でした。ああ、さすが、もうすぐ出てくる、ね、こういうアンサーは。はい、女性でしたね。でも女性が、もつ薬乳香用意してね、このイエス様の体にいるそのもつ薬を用意して、墓に向かうんですけど、暗いうちに。それイースターのストーリーでしょ。でも問題一つありませんでした。そうですよね。そんなもつ薬持っててもどうやってそのもつ薬をイエス様の体に塗るのって、あのローマ兵が万兵が立っていて大きな石が塞がれて、あのローマ皇帝のこの封印までされたって書いてあるんですね。開けられないように。でそれをどうやったって遺体にね、もつ薬を注ぐことなんてできないじゃないですか。それでも行ったって言うんですから、女たちはね、墓に向かってですよ、大きな岩に向かって誰も動かせないで行くとき、まあ、女性って面白いね、あの岩行って誰が動かしてくるでしょうねなんて一言みたいに話しながら言ってるだもんね。まあエンジェルも聞いてたんでしょうね。まあイエス様もね、そういうところ喜ばれですよ。真っ暗な中ね、墓に向かって大きな石があって、誰かに頼んだわけでもないのに誰が動かしてくるでしょうなんて話しながらね、向かってるんですから実際に墓に。そして向かっていた女たちの手にはもつ薬があったんですよね。もちろん神は見られましたよ。皆さん、私たちね、頭じゃないんです。信仰は足がついてないといけない。あるアメリカの中部でね、中南部でひどい干ばつがありました。昔のことです。 ひどい干ばつで、もうその町全体がもうダメージをして、みんながもう生活できなくなるぐらいのひどい干ばつでした。であまりにも干ばつがすごいので、普段は信仰心のない人たちも神に祈ろうと、教会で祈祷会をしようという話になった、その村で、ね、そしたらその晩祈祷会を開くとですね、たくさんの村の人たちがね、その教会に集まって、教会いっぱいになったって、もうだって自分の生活がかかってるんですからね、逃げて勝手なもんですねいっぱいになって、そしてね、牧師が講壇に立って少し聖書を開いてメッセージしてお祈りしようと思ったら、あっと気がついたって、雨が降るための祈り会ですよこれね、神様雨を降らせてくださいって、一番前に座っていた、一番前の席に座っていた女の子は赤い長靴と傘を持っていたって、わかります？幼い子が神様に雨を降らしてくださいってみんなで祈ったら、神様は雨を降らしてくださるからと、改めてあらかじめ準備して、干ばつ続きなのに長靴と傘持って祈祷会の一番前に座ってきた。他の人たちはみんな祈るために来たけど、その女の子だけは祈りの答えを受け取るために来ていた。それが祈りです。祈りの答えを受け取る足、従順の足、これはね、大人にはできないことかもしれないですね。もしかしたら頭の良い方、信仰の素晴らしい方にはできないかもしれない。だって辻褄合いませんもん。でも辻褄合わないのが皆さん、私たちの信仰なんです。私時々言いますでしょ、時々寂しいなって思う時あります、クリスチャンを見ててね、まあ、自分自身もそうなんですけど、いろんな計算式、お金や将来のことやいろんな計算式の中にイエス様が入ってない。この世の計算、この世の考え、この世の常識、この世の計り事だけで計算して、なんか最後にトッピングで信仰祈りポポポッとやってるようで、そうではない。私たちの計算、人生の計算式の中に、仕事においても学びにおいても結婚においても人間関係においても、その計算式の中にイエス・キリストが入ってなければ、私たちはクリスチャンとしてこの世で生きていて何の変わりもなくなってしまうのではないでしょうか、ね、常識や知識によって判断したら誰も長靴も傘も持ってこなかったっていうことです。でも私たちはそうではないんだって、信仰がなくては神に近づくことも神を喜ばすこともできませんと。その通りで、ですからこの10人は癒されないまま辛い思いをしながら神殿に向かったわけです。最初のところに疑わなかったんでしょうかね、彼ら。いや、疑ったと思いますよ。これもギリギリの境のところを歩いたと思いますよ。もう自分何やってんだろうって思いながら歩いたでしょう。でもイエス様って恵み深いお方ですね。祭司のところに着いた時にね、ほら、カナの婚礼の話があるじゃないですか。カナの婚礼のあれも、ブドウ酒がなくなってしまって、結婚式で、ブドウ酒じゃなくて水を汲んできなさいって、水道じゃないですからね、町の外の井戸まで、井戸まで行って汲んで持ってくるのは重労働ですよ。でしもびたちは、でも主のことだから、お言葉だからって、なありえないと思ったけど、やったってですね、やったって。そしたらそれを水を汲んで、水をその何でしょうね、幹事のところに持ってったら、結婚式幹事がそれを飲んで驚いたって。普 通最初一番良いお酒を出して酔っ払ったら安いものを出すのに、なんでこんないい酒を一番最後まで、取っといたんだっつって、最高のブドウ酒であったっていうストーリーでしょ。あれも井戸行った時に汲んだ時にちょっと舐めてみたらやっぱり水だったんですよね、あれおかしいなって。でもしもべでしょ、奴隷がね、ワインブドウ酒持ってこいって主人に言われて水持ってったら、これ侮辱罪で訴えられますよ。これだって命がけかもしれませんね。ですけど神の御言葉に従うときに神様は私たちの信仰に応えてくださるっていうこと。このストーリー見ると最後まで行ってないんですよね、途中でって書いてあるんですよ。だ途中で癒された。なんで途中で癒されたと思いません？思います？皆さん、私はいろいろ考えました。でもイエス様がどういうお方であるかっていうことを見たら、中の皆さんがね、お子さんなんかいたりしたら、お子さんがよちよち歩いてる時にね、ほらほら、おいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでって、こうフラフラして、おおってでね、やって、それでもうちょっとこう来て、こうこっちまで来て、もうこっちまで来ようっていう時にドタッと倒れそうだった時、パッと掴みませんね。親心かもしれませんね。自分の信仰でイエス様を求めて愛して歩んでいく、その一歩一歩を神様はしっかりと見ていてくださって、それでも最後まで行くことはできないけど、あのエマオの途中でね、下る道ですよ、あれ、エルサレムかエマオの途上っていうのは、あれは登る道じゃなくてエルサレムから下る道ですよ。復活したイエス様、復活したあのイエス様が弟子たちに現れたでしょ。あれも道々一緒に歩まれたって途中。でそのイエス様は私たちの弱さよく知っているんです。そして私たちが倒れる時はいつでも手を伸ばせるところにおるんですよ。一緒に下る道でさえイエス様歩かれたんですから、エマオへ。この10人の来病人たちも最初はね、立派な方だって聞いてたから、よしじゃあみんなで行こうって言ったけど、石は飛んでくるね、もう罵声は飛んでくる、ちっとも癒されない、惨めになってきて、もう耐えられん、もうダメだと思ったのかもしれない。イエス様の恵みだと思います。最後まで歩けなくていいって言うんです。私たちペテロだってそうだったじゃないですか。ボートの上でね、最初嵐のガリラ湖歩んだわけじゃないですか。最初でも最後まで歩めました、イエス様のところまで。ペテロ、そうですよね、途中で沈みましたよ、波風見て怖くなって。それが私たちですよ。でもそんな私たちをよく知っているの。途中で沈むことを知っていてイエス様は呼ばれるんです。最後まで歩けないことを知っていて呼ばれる。なぜ？私たちが信仰によって歩かなければならないところまで歩いたら、そこから先はイエス様が担いでくださるからです。イエス様が引き上げてくださるからです。信仰っていうのはそういうもんなんです。ソファに寝っ転がってたら神様は全部やってくださる、そういうもんではないんです、ね。カウチポテトって言うんですよね、向こうではね。ポテトチップばっかり食べてる、ソファに寝っ転がってる人でね、そうじゃない、棚からぼた餅じゃない。なぜ？そのプロセスの中で私たちはイエス様に出会うから。そしてそのプロセスの中で、先ほどのお証しの中にね、最初は感謝できなかったけど、質問、二十何年経った感謝できるようになってる自分を見出したって、素晴らしい証しですよね。これもほら、それは22年間ね、自分が 感謝できるように成長したっていうこともあるかもしれないけど、半分はイエス様の恵みで今そのような私に作り変えてくださったんじゃないでしょうか。自分一人ではやっぱり最後まで歩けないんですよ。私たちの人生も信仰生活も信仰者も誰だってそうです。弱いんです。沈むんです。疑っちゃうんです。だからこの間のメッセージを言った I believe 信じます。あの父親のことを覚えてますか。弱い私を助けてください。こういう信仰にイエス様は必ず答えられるお方だって、皆さん私たちはもういい加減知らないといけないと思います。もう私たちはこのイエス様向かって沈むことを恐れることなく、倒れることを恐れることなく、疑ってしまうことを恐れることなく前進するんです。歩むんです。それが信仰の足です。絶対沈まないです。イエス様がおるからです。だから女たちがイースターの朝墓に着いた時にどうなってました。イエス様はもう先回りして石をどけていたじゃないですか。ね、あんな最後まで女たちがイエス様の体に触れるまで石よいしょよいしょなんてできないですよ、そんなこと。でもあれはなぜ石が動いたかっていうと、女たちがまず持つ役を持って墓に不可能に向かって死に向かって歩んだからですよ。先ほどここにあるでしょ、先ほど読んだ御言葉通りでしょ。神に近づきなさい、そうすれば神があなた方に近づいてくださいます。そういうことですよね。さあ10人癒されたんですけど、15節引き返してきたのはたった一人だったって。引き返してきた時にイエス様は一人しか癒されなかったのかとは言わなかったんです。イエス様は10人癒されたのを知っているってことです。私たちの歩みを知ってるんです。でもイエス様の元に帰ってきたのはこのサマリア人一人だった。サマリア人っていうのは皆さんまあもうクリスチャンなんかよくご存知ですけど、一番ふさわしくない人ですよ。ユダヤ人たちは彼らのことを廃墟者、敵って呼んだんですよ。すなわち一番恵みに預かるにふさわしくない人が戻ってきてるんです。ふさわしい人はどこ行っちゃったんですかね。皆さん感謝、もしかしたらこの9人はまず祭司に行って、それからイエス様のところへ、あるいはまず祭司に行ってまず家族のところへ報告行って、まずパーティーしておいしいものを食べて、それからイエス様のところに後から、ありがとうって来ようと思ったかもしれません。それは信仰ではありませんでしょ。本当は彼は祭司のところへ行く、祭司に証明してもらわなければ癒されたって立法では証明できないにもかかわらず、途中でその道を引き返してイエス様のもとに戻ってきたって。皆さん感謝は、神への感謝は先延ばしてはいけないってことです。神に感謝することから私たちは新しい神の力に預かるっていうことなんですね。この引き返してきたってこういう言葉、これ物理的に引き返してきたっていうだけではなくてですね、心とか生き方とか考え方、価値観、それを180度転換するって、すなわち悔い改めの言葉ですよ。悔い改めって自分の計画、自分の考え、それを引き返してキリストのもとに戻ってくることです。これが悔い改め信仰ですね。そして16節イエス様のもとにひれ伏したっていうんですね。この方のもとに感謝、イエス様が第一だということです。何よりも私たちはイエス様に感謝することが第一だということです。何よりも私たちはどんな時もこのお方の足元でこの方を拝することが第一であるということです。 その時にイエス様は面白いことをやるんです。これ19節ね、皆さん見てください。あなたの信仰があなたを治したのですと、ね、皆さんね、その前に立ち上がって行きなさいって書いてありますでしょ。皆さんね、損したと思わないようにしてください。教会に行ったために、イエス様を第一にしたために損したと思わない。いや、神を第一したためにこれを犠牲にした、あれを犠牲にした、あれを犠牲にした、あそこ、うん、そのまま、そういうところがたくさんありますでしょう。でもイエス様はまずイエス様のもとへ来たのもとを行きなさいって、どこ行くんですかって、もちろん最初のところでしょ、そして家族のもとでしょ、で自分の生活でしょ、仕事があるでしょ、行きなさいって。イエス様がここからもう一度使わせてくださるんですから、だ順番間違えちゃいけないです。全部自分が行って終わってからイエス様のところ行くっていうのは違うんですよね。まず何でもそうです。1週間の初めの誠実っていうのも、これ第1日目ですよ、ね、同じ11献金でも残りの自分の1は絶対捧げてはならないって言いますでしょ。それ捧げ物じゃないです。11献金というのは最初です、初歩です。神を第一とするという私たちの信仰の証ですから、これ捧げちゃったら今月どうなるんだろうって、残ったものなんてそんな信仰でも何でもないです。まず最初にね、向こう岸に渡るかどうかわからない、石動くかどうかわからない、でもまず神に捧げて感謝する、そこに神が働かれるんですよ。残ったものを捧げても神は働かないです。神は侮っちゃいけないです。私たちは神の聖なる民であります。ちょっと厳しいことを言っていますが、イエス様は私たちの必要すべてを満たしてくださるお方。そしてイエス様はね、私たちがイエス様のところに行ったらもう何でもイエス様に取られちゃって、イエス様のものになって何もなくなっちゃうか、そんなことはない。イエス様言ってくださいますよ。温泉旅行も行ってきなさい、海外旅行も行ってきなさい、なんとかクラブ気をつけなさいね、なんだっけね美味しいものもみんなで食べてきなさい、はい、バーミヤンでみんなやってきなさい、ね、行ってきなさいって。でも大切なのはまず私たちがイエス様を礼拝してイエス様のところに来るってこと。これがね、人生の私たちの生き方です。同じような生き方かもしれないけど全然違うと思いませんか。この人に言ったこの言葉、あなたを治したのですって書いてあるでしょ。これすごいね。あなたの信仰がイエス様、イエス様がしてくださったんですからありがとうございますって言ったら、いや、あなたの信仰があなたを作ったんだよって、あなたを新しくしたんだよ、あなたを癒したんだよ、あなたを生かしたんだよって、そう言われたんですね。ですから私たちが神の前に信仰を持って歩むっていうことが、どんなに神の大きな祝福に預かるかっていうこのチャンネルだっていうことがお分かりになると思うんですね。ですから棚からボタンを取るではないんです。ここで言われた、皆さんお気づきになりました？ここあなたを治したのですっていう言葉ついてますよね、日本語で。他のところと違うと思いません？例えば、14節17節は清められって書いてあります。それから15節じゃない、あ、15節は癒されたって書いてます。でも違う言葉を使ってるんです。これ、ね、あなたを治したのですって、明らかにイエス様違う言葉を使ってる。これ何かっていうと、ここに書きましたけど、ギリシャ語で創造っていう言葉です。ギリシャ語ですよ、日本語じゃないですよ。想像、ね、想像ってね、これは救いっていう言葉です。救われるっていう言葉だから、癒されたんじゃなくて彼は救われたんです。そしてね、ここに英語の聖書の訳も書きましたけど、この言葉はね、こう書いてあるんです。19のとこね、 Made you whole って、 whole って言ったらもう、さっきほら手話の時これやった、これ何、これ全て全てね、全てこれホー、メイジーホールってどうやんだろうね、手話でね、ね、あなたを単にちょっと変えたとか作り変えたではなくて、メイルホールっつったらもう全部変わったって、新しくメイジーホールって、全くあなたは新しく生まれ変わったんですよ。神の国の命に、時間がなくなっちゃったんですけど、神の国というのはこのような癒しとか、このストーリーは癒しがストーリーじゃないですからね、この癒しとかによって って、このうわすごいとかってそういう神の栄光ではなくて、私たちの内側に日々歩むことによって、あ、派手さはないですよね、祭司に向かって歩くんですから。でもその信仰の歩みの中にあって、神を信じる信仰と、弱き私たちを助けて差し伸ばされるイエス様の手につな引き上げられて歩み切る、この生き方、神に向かって、キリストに向かって、人に向かってではない、宗教に向かってでもない、キリストイエスに向かって一人歩む生き方、これこそが私たちクリスチャンの生き方なのであります。最後20丸つけたところだけ読んでちょっと終わりたいと思いますね。あなたは神の恵み、神の癒しに何を見ますかって、なんだかいい質問ですねって自分で言っちゃうじゃない、病のサマリア人は幼子のようにきれいになっていく自分の肌に何を見たと思います？これを見たから帰ってきたんですよ。あー、ラッキーだった。違うでしょう。そこに主イエスキリストの姿を見たんです。私を全く赤子のように生まれ変わらせて新しくしてくれる命の主イエスキリストを、その綺麗になった肌に彼は見たんです。ですから皆さん、奇跡を見たら、奇跡を見たらいけないんです。サインズ&ワンダー、不思議を見たら、不思議を見たらいけないんです。そこにイエス・キリストを見ないといけないんです。私たち教会は、あなたは自らの罪に、弱さに、病に何をそこに見るであろうか。私たちも今晩、弱い器でありますが、近づくことのできないような汚れたものでありますが、主の恵みに預かって、この傷に、この病に、この心の罪にイエス・キリストが触れ癒し、ああ私のマイナスでしかなかったものが、そこにイエス・キリストを移して、私たちもこの戻ってきた途中で、人生途中でイエスの元に戻ってきたサマリア人のように、イエス様の足元で感謝と賛美を捧げようではありませんか。アーメン。お祈りします。神様、今日も一人の人の戦い、十人の人の戦いから、神様、自らの絶望の中にイエス・キリストの御言葉を信じ歩んだ一人の人を、単にサマリア人というだけで敵であり、罪人であり、汚れたものと言われていたにもかかわらず、さらに病にかかり、そのような彼自身があなたの御言葉を信じて立ち上がったときに、その生涯がこれほどにまで変えられたこと、神様、どうか今私たちも罪というこの病に、神様、侵されている私たちをお呼びくださり、神様、どうかあなたのもとに私たちをお導きくださって、どうかこのところから私たちも主の子供たちとして、神の国、あなたの天をうちに宿す者として、神様、使わされてまいりますよ。尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。